行ってみたいと思います。経営勉強会の方ですね。このね、着物着てると面白いもんで、本当にさっき歩いてたら前さんが言ったんですけど、なんか動きがおかしいと裾が閉まってるから、そもそも大窓で歩けないから、なんかシャナリシャナリしてるんですよね。で腰閉まってるから背筋伸びるし、そうするとこうなんか発声も変わるのかもしれないですね。気分も変わる、やっぱ装いって大事だなと。まあ、てな感じで、今回のが行動経済学とお金の現実と、お金の現実が、経営勉強会ですよね。で、読書が行動経済学だったですかね。しかし変えさせていただきました。
あですよね。
ですよね。
ですよね。うん、なので最初に行動経済学からいきたいと思います。行動経済学はこの友野さん、友野さん、基本まあ毎回、一応これは確認ですけど、このブッフェは読んでも読んでなくてもいいと、読んでなくてただ耳で聞いてるだけで、こうでもなんか仕事に経営にビジネスに生かせないかという話をしていきたい。でまあとはいえ読んでいるとさらにもう一段深まりがあるので、読んでるとしたらどんなそのフィードバックがあるかなということなので、付箋が貼ってあるっぽいので福本さんからどんなこうプチシェアを、
はい
はい、
読み始めてあまりにも退屈でどうしようと思ってて、
そんなの前もありましたね。
そうなんですよ。でもね、でも無理に読んだんですよ。これ私が嫌いなはずないなと思って読んでいったら後半面白くて、うんうんうん、
はい、
でね、すごい途中で引っかかったんですね、
はい、
公正とは何かっていうのがあって、
漢字どの公正ですか。
公に正しい、
あ、はい、
受け入れ、質問4とか質問4出しとかって受け入れられる何パーセント、不公正である何パーセントとかいうその実験結果が出てくるんですね、
はい、
で受け入れられるの反対が不公正であるっていう言葉を持ってくるっていうのはなんとなく、なんでこういう言葉を使うんだろうっていうところに引っかかったんですね。
それ何ページでした
っけ。ね、150、60ページにずっとあるんですよ。
質問5、4があるあたり
です、ね、で167に公正とは何か
って66か、
はい、あって、
はい、
企業の行動が公正であるとみなされるかどうかの判断とか、その参照点とそこからの移動が決定的に重要とか、この辺意味は分かるんですけど、うん、なぜ公正だっていうことをそんなにテーマにするんだっていうのが最初にまず引っかかったんですね。
なるほど。
でそれからあるところでね分かったんですよ。290ページの世間とかいうところを読んでるときに、ここでも不公正とか出てくるんですけどね、参照グループとか、このときに不公平だとか公正だとか資本家は考えないよなっていうのは突然ひらめいたんですよ。
その今その何を290何ページって言
いました。290ページ91ページあたりで、
はい、
公正かどうかっていうのを気にかけてるのは資本家じゃないやん。
なるほど。
これやっぱり労働者だなと。
なるほど。
あ、そこが引っかかってたんだっていうのが、
はい、
なんか私的にはこの気づきがすごく面白かったんですね、
はい、
でこういう実験をして人がどういう反応をするかっていう実験をする側、うんうん、
はい、
そして実験をされる側っていうのが、資本家と労働者の関係にちょっと似てないかなとふっとちょっと妄想してみたりとか、
実験のものする側される側、
うん、それとかそうすると経営者って一体なんだって思ってみたり、労働者と資本家ってちょっと分かりやすい対極の感じがちょっと見えてきたけど、
うん、
経営者ってなんだ、
何者なんだ。
甘い経営者はなんか雇用の機会いっぱい作るんだとかやるし、
うんうん、
資本家寄りの経営者は儲けりゃいいんだってやるし、あれ経営者って一体 何なんだろうなっていうのがなんかちょっと分かんなくなってきたり、
うん、
仕事っていうこと、
3人ですね、資本家がいて、
絡め、うん、なんだか、それとか経済学をやると何でしたっけ、人が悪くなるじゃない、なんかそういう実験が後ろの方にあったりして、
はい、
いや面白いと思ってみたり、 あの後半すごく楽しませてもらいました。うん、
はい、ありがとうございます。で、でもう一歩じゃあ、福本さんの読み解きで言って経営勉強会、
はい、
した時にこれを直近とか最近の自分に生かすとしたら、経営に生かすとしたらっていう、こうもう一段なんかあるとしたら、
うん、なんかすごい嫌なやつになるんですけど、あの買ってくださる消費者お客様っていうのはその労働者みたいなところになるのでね、あの公平さとかそういうものを彼ら彼女たちは求めてるんだなっていうことを念頭に置いて企画とか文章コピーとか考えないといけないんだなっていうのを改めてい
けないんだなと、うんうんうんうん、求めてるわけですもんね、うん、お客さんが。
そう、
しかもだから結構もう潜在的にもう霜降りのように、
そうそうそうそう、その公正な感じとか、
はい、
あのなんかそういう匂いを、しずるを
演出する、
そうそうそう、
不公平に基本はしないとか、
うん、なんかそういうことが必要だなと思いました。
公平と平等はどうなんでしょう。
平等っていうと均質な感じですよね。公平っていうとそれぞれの立場で公平みたいな感じがありますよね、うん、
近い人には近い人なりに、遠い人には遠い人なりにみたいな、それを演出するっていうなんか方法があるかなみたいな、
そうですね、
ところですかね、
はい、
はい、それについての丸とか×とか三角とかっていうことじゃなくてっていうことで、
はい、
前田さんお願いします。だいぶこう本がきれいめな感じの本で、
最初の 1,2
回目で
読んで、そうですね、何て言ったかな、うん、説明はその最初の方の説明ってやってみて、
はい、
ああなるほどと、あの確かに間違いっていうか多くの人と同じ答えをするなと自分もやってみて、
なるほど、
うん、っていうのと、だから5、あとはやっぱりそのこれそもそもスタートしてるのは経済学、従来の、まあ、いわゆる言われている経済学を、まあ、否定というかちょっと違うんじゃないのっていうようなことで、まあ、そういったところはすごく面白かったなっていうのと、あの最初に出てきたこのバイアスとヒューリスティックス、
はい、
っていうところは非常になんかこう面白いなと、なんかこうなんていうのかな、ですね、そうここ読んでて、はい、いつも必ず引っかかってきたのが、引っかかってるっていうのが、政党コンサル講座でやってきたこととすごくいろんなところで結びつきがあるなと。基準、例えば基準値みたいな話とか、はい、ですね、なんだろう、そう、基準値がどうのこうのとか、小数対数とかいうところもまああるかな。あ、そうそうそう。あとなんだっけ、68ページで貯蔵した記憶から。なんでしょうね、安易にそのバイアスっていうのはそのためその長期記憶とかいろいろその中で自分の頭の中にあるもので、バイアスをかけてそういうふうに見てしまうっていうけど、結構政党コンサルとか要はデビューを貯めていこうっていう、まあ、政党がありますよね。だからそういった意味ではある意味同じバイアスだけどそのバイアスがかからないようにできるだけデビューを広く持とうとか、そういったところにつながるのかなとかいうふうには感じました。
そういうと、そういう意味ではですね、まあ、福本さんにした質問でいうと、この本を読んで、まあ、経営勉強会だから、うん、自分の何かに生かすとすると前さんの場合はそのコンサル
です
かね、云々の自分のその知とこうつないでるというふうに使ってるかなという、そんな見方ですかね。
そうですね、
はい、OK です、はい、 まあ、ブッフェ経営勉強会的に扱っていきたいと思います。毎回フォーマットは基本一緒ですね。この本はいつ書かれ、どんな人が書き、どんな時代背景で書かれ、何を言いたいんだろうなっていうようなところからですね、一緒に見ていきたいと思います。まずが6年ですね、書かれたのが、発行が6年だから、まあ書いてる原稿レベルでいうと、まあ、C5 年とかそのぐらいの頃なんですかね。で、終わりから数ページめくると、この参考文献がたくさん英語で載ってますね。これほとんどこの中の実験とかいろんなその質問設問というのは、あのそもそものこの行動経済学を日本では使っている人ほとんどもいない皆無なので、全部文献はこの要所から持ってきてるんですよね。あと2003年のものとか2000年のものとかもうざっとこうオーバービューというか俯瞰してるだけなんですけど、99年とか2004年とかそんな資料がたくさんいるわけですよね。なのでそのまあ主にはアメリカだと思うんですけども、アメリカでそういう行動経済学とかその類するのが書かれているのが2002年3年とか2000年ぐらいとかぐらいに書かれた背景の本を、この人は一体誰やねんというですね、この友野さんという人ですねが、行動経済学について新書で出しているってことですね。まず新書版のサイズで出していて、新書の割にはこれだいぶ分厚いわけですよね。400ページ弱と。で、新書って主にどんな役割かって言ったら、そのすごい深掘りをして研究書ということよりも手軽に手に取ってもらって、ああそういうジャンルもあるんだとか、とか、そのまあ広い意味での入門をこう、言い方を違いかすれば浅くとか広くとか、トピカルというか、そういう伝え方をする出し方、この行動経済学の本に関してはそういう出し方をしているよなっていうことですよね。で、この友野さんという人、この裏表紙を見るともう先生なんですよね。基本は明治大学教授を経て2004年より明治大学の学部の教授だと。で、これを書いたのが2004年として引き算して50歳ぐらいの、もう結構もう准教授とか助教授じゃなくて教授で教えて、学校で教えてる人で、で、行動経済学が専攻だとに書いてあるんですよね。日本にまあこの人か、まあ他にいるのか数人なのかぐらいの行動経済学では権威の人なんでしょうかね。そうするとこの人の本を読めば、行動経済学すっごいわかるのかな、と思ってこう読み始めるっていう感じですかね。で、まあ、前もどっかで話をしたことがあるんですけども、松岡聖吾さんに、後ろから読んでいたら、後ろから読んでるあなたって、早く最初から読みなさいって言われちゃったっていう話をしましたけど、またこれもやっぱり後ろから見てみるわけですよね。終わりにということで。行動経済学は厳密な理論展開やモデル作りが難しいと批判される、うんぬんかんぬんうんぬんかんぬんと、で標準的経済学はモデル化が容易だと厳密性をと。で、ですけどもこの行動経済学はそれが厳密じゃないよねみたいな話をですねしてるわけですよね。人はその通りには経済学で決まったように動かないよねって話ですよね。それをその行動経済学という学問でやったのが、まあアメリカの誰かさんだかちょっと忘れましたけども、ノーベル賞だかなんか取ったんですよね。で、以来その研究がされていて、ここにいっぱいダーッと書かれていることなんですが、ですね、なんで僕がこれ読書は読書の方にしないで経済学の方を経営勉強会にしたかというと、ですね、一緒にこの本を読んで、そもそもブッフェではいろんな情報にこう触れることで水路を開いていこうというのが主眼主目的ですよね。 で、このそもそもこの行動経済学っていうのがジャンルにないので、さっき福本さんが言ったようにつまんないと思いつつ読むわけですよね。で、読むときに、そうですね、資本論なんかもそうですけれども、それから他の本もそうですけれども、大体3層の本があるという話をしたと思います。例えば漫画資本論みたいな話とか、要約資本論とか、絵で見る資本論とか、まあ、言い方いろいろですけど、そういう本たくさんありますよね。それが、まあ、3層ぐらい外周の本というふうに一応読んでいて、2週目ぐらいにある本が、それのですね、入門編みたいな扱いですよね。例えば行動経済学で言ったら、行動経済学を非常に分かりやすく絵で説明したムック本がもしあるとしたら、それが3層目で、その次が行動経済学入門にあたって、そして、原点がですね、例えばここの中にあるその英語で書かれているものの中で行動経済学を本人が書いた本があって、和訳されてるんであれば、それが原点になるわけですよね。そうするとその3冊目である中心を読んでいく、行こうとすることで、三層こう中に入っていくことでですね、そういうことなんだ行動経済学って分かっていく。そのためにはやっぱりいろいろ読書って、最初からですね原点に行くと、なんですかね、打ち砕かれることって多分ありますよね。言ってること何言ってるかさっぱり分かんないみたいな。そもそも共通言語がお前これ知ってるだろう。例えば心理学の新書を扱ってる本があって、それは心理学を読みたい知りたい 人の中でもかなりいろんな知識を持っている人の結構高度な原点の入門書だったりすると、そうするとそれは新書だから入門書ではあるんだけども、もうそれ以上にたくさんのことを勉強しているので、そんな言葉知ってるだろうということはですね、説明すらしてくれないわけですよね。ちょっとこの行動経済学、この新書はですね、今言った話で言うと原点ではないですけれども、2週目ぐらいの本に当たるよね。なので今この経営勉強会っていうこのトピックでこれを今その話をしているのは、こういう例えばちょっと興味を持ったなっていうトピックがあった時に、原点じゃないけど当たった著書がですね、手に取ったみたいけど興味を持てない可能性って今後もいっぱいあると思うんですね。なんかめっちゃ面白くないなみたいな。そうすると経営勉強会の経営勉強という意味で言うと、そこでくじけちゃうともったいないわけですよね。なんかちょっと興味持ったのに。で、まあたまたま先ほど本さんはすんごい頑張って読み進んで見ていったら後半面白かったというケースになったんですけど、そうならないケースも多々あると思うんですよね。すると、もしそうだとするとっていうことで、ちょっと今日は読書の仕方みたいなことと並行して、前々回ぐらいにですね、その著者とかの、略歴とか時代背景みたいな読む前の読み方的なことを一緒にお話をしたわけですけど、今日はプラスその三層構造になってる、なんていうんですかね、もう一度3週目に出るような読書の仕方もあるよね、それから原点に行く読書もあるよね、そういう話をちょっとしたいなって思います。そうじゃないとですね、打ち砕かれると思います。例えば今米の前にありますけど、経済学の犯罪とかって言ってそもそもなんとか経済学、じゃあケインズの経済学をやろうとか言ったら、多分難解な本で打ち砕かれるじゃないですか。そしたらもちろん原点にはいけない、2週目で打ち砕かれるならやっぱり3週目に戻ってもいいじゃんって話ですよね。で、その話でこれですね、多分松岡聖剛さんであるとか幾人かのこういつもキーになるですね、情報発信者の一人としても佐藤勝さんのこの本の読書の技法っていう本があってですね、これ一冊全部だから読書の技法なんですね、この人の。で、今日はもちろんこれはこの本読めば分かることですので、この本について細かく解説しないんですが、この本から抜き出した読書の技法とその行動経済学 の本に当たった時のこの打ち砕かれ感みたいな、うん、いう話と一緒にちょっと並行して絡めてお話したいなと思ってます、読書の技法自体を自分でちょっとこの本を僕はまとめたのでそこを拾いながらこれで、ですね、この人は佐藤さんですね。佐藤さんはなんと月平均300冊読む。年じゃないですね。年300冊じゃないですね。多い月は500冊以上と。でこの人の仕事時間をですね、仕事時間なんかも仕事術的なことも書いてあったので、ちょっと拾って計算してみたら、ですね、何時間ぐらい本読んでたんだこの人。どっか本の中に書いたんだな。著作活動がもう今この人は本業なんですよね。元その外交官でいろいろあって辞めて、今はもうだから、メディア人ですね。著作業ですね。こういう感じでお仕事をしてるらしいです。こういうのが書いてあって。
どうしようかですか。
もう蔵書は万冊みたいなこと書いてありました。3箇所にあって万冊みたいな感じで、こう、ノートの取り方とか書いてあって、すごくざっくり言うと、3段階で読書をしてますっていう話をしてるんですね。300冊を、基本全部5分で1個まず読むと。でこういう本で見たら、僕も昔からなんかの時にもずっと言ってるけど、フォトリーディングなんて全然意味がないっていう話をやっぱりしてまして、キーワードはそもそもないし、概念がないし、専門知識がないのに、フォトリーディングなんかしたって意味がないと。裏返して言うと、専門知識とか専門用語とか専門概念があればあるほどフォトリーディングは効果効能が出てくるわけですよね。だからそういう知がない人ほどフォトリーディングをやっちゃうんですけどみたいな、逆説的ですよねこれも。でその知がある人はもう勝手にフォトリーディングやってるわけですよね。その話をしていて、例えばこれをこの佐藤さんが言うと、この本を買ったとしたら、フォトリーディングなんて別に手をめくっててもしょうがないと。これを5分で鉛筆を持ってですね、分かるところ分かんないところにピンマークとかつけていけるって言ってるんですね。線を引くとか、びっくりマーク、クエスチョンマーク、自分のやり方でいいので、そしてこの5分の後に、熟読、多分僕らが言う熟読、一般人が言う熟読、佐藤さんが言うところの速読だそうです。2時間で本を2時間で読むというのは速読という、佐藤さんの位置づけなんですね。それ の5分で読むのは超速読というふうに読んでました。なので超速読をして、速読に僕らが言う熟読です。2時間ぐらいだったらまあ結構熟読、ちゃんと読む感じだと思うんですね。ちゃんと読む、熟読っていう言葉を使うと適切じゃないかもしれないです、5分で仕分けしてちゃんと読むかもう読まないかを決めると。で、ちゃんと読むにも2種類あって、一つは、ノートを取るちゃんと読む、一つはノートを取らないちゃんと読む。例えば僕がマーケティングのことを、新しい書籍が出れば5分で多分判別つきますね。もう読まなくていいなって。で、それで読むというちゃんと読む本が出てきたときに、これはノートを取ってでも勉強したいなっていう本か、ノートまでいらないけど一応ちょっと通読しとこうかなと。これも多分仕分けできますよね。で、ちゃんと読む本はノートを取りながら、何を一番言いたいか、一番トピックなのかを、頭に入れていくんだっていうちゃんと読む。をして、その後にこの人が言うところの、この佐藤さんが言うところの熟読、月にそういうのは3冊から6冊しか読めないって言ってます。佐藤さんが言う熟読ですね。超速読、速読、熟読。それとさっき言った3層2層、原点がぴったし、イコール適合するかどうかはそこまでぴったし適合しないと思うんですけども、イメージはそんな感じだと思うんです。で、佐藤さんよりも多分もう4週目ぐらいは持ってないと、熟読のですね、原点なんてそうそういけないので、まあ、買って、 佐藤さんが言うところの5分の速読を僕ら多分30分とか2時間ぐらいかけてやるんだろうなと。それで早く読んでる方だと。一段こうずれてるわけですね。佐藤さんはそれを5分でできちゃうと。僕らはそれ多分30分から1時間かけてやるんだろうなと。だからこの、上次進むとこの行動経済学を読んだら、あ、これは読まなくて済む本ではないなと。なので、佐藤さんはそれを5分でバーッと拾っていくわけだそうですね。こう、この中で自分の知ってること知らないことびっくりマーク、クエスチョンマークをつけていくと。で、それをちゃんと読むときには、3冊の基本書を選ぶと。3冊。同じジャンルの。さっき出たその松岡聖剛さんも、まあ、この間あの閉店というか終わりましたけど、松丸本舗で、3冊屋だったかな。真ん中に1冊あって両脇に2冊立てて、だから3冊っていうのはすごいキーなわけですね。で、佐藤さんもその3冊基準書を選ぶんだと。この行動経済学が、これは読まなきゃいけなさそうなんだけど、でも読むのこれ辛いなと思ったら、なんかもう1冊2冊揃えなさいというふうに言ってるわけですよね。その時に揃える、揃え方としては2つあるって話で、1つは、そもそもこの行動経済学の専門家に聞けと。これ行動経済学のこの人はそんなに専門家がいないので、すぐ聞けないですよね。例えばじゃあさっき言った心理学を知りたいというジャンルが出てきたら、心理学の専門家に、もしくは長く扱っている人に聞けばいいんだと。1冊、2冊、3冊と。いうのが一つの方法。で、もう一つは、本屋さんの専門員さんに聞けと。大型書店のですね、八重洲ブックセンターみたいな。すいません、行動経済学について、まあ、この本を読もうと思うんだけど、あと、例えば2冊、3冊、良い本紹介してくれませんかって聞くと、1、2と。で、その時にさっきの3層構造のイメージがあればですね、これが例えば、あ、2層目だなと自分で思えれば、もう少しムック本みたいなとか、なんかこう入門みたいなとか、図解本とか、そういうのないのかと。それはなぜそれを手にするかというと、理解するためではなくて、興味を持つためですよね。あ、そうなんだ、へーって言って興味があれば、2層目まで入っていけるはずというかこともあると。そもそも2層目でフィルターかかっちゃうのはもったいないと。ただ難しいだけなの。それが例えば資本論で言ったら漫画資本論とか、漫画のやつの違うバージョンの、今そこに前さん持ってきてますけど、赤黒のやつの違う資本論とか、これがだから3層目ですよね。というふうに読む必要があるよなって、この行動経済学を読んでいて、まあ、今回もこれもですね、先本の、され方というのが、皆さんに本棚から持ってきてもらったものをそれこそもう適当に2冊今月選んだだけなので、これを今読みたいか自分がっていうその課題とかはないから、この例えば佐藤さんでいうとこの300冊みたいに乱雑にですね、自分の興味あるなし関係なく目の前にあるっていう本の一冊に過ぎないわけですね。それを仕分けなきゃいけないわけですよね。その仕分けるのが今の5分読み、30分読み、それから、熟読。で、やっぱり僕もだからこれ、そもそも興味があるなと思って読み始めるわけじゃないから、もう数ページ読んだだけで、面白くないわけですよ。そもそも単語がわからないこととか。数学的な要素の単語が出てきたりとか。で、さっきのそのバイアスとかヒューリスティックとか出てきて、こういう単語に対するもう拒否反応が出てきたら、もう読めないですよね。なんじゃみたいな。それがマーケティングでいっぱい知ってて、初めて知らない言葉に出会ったら、なんじゃそれと思って興味があるから、ガンガンいけるけども、そもそものフックがないから、もう何みたいな。 で、じゃあ何をしたかって言ったら、そこからが今回あの僕が買った本が、結構ヒットしたらしいんですけど、これですね。
あ、読みました。
読みました。
面白かったです、ね、
予想通りに不合理、うん、行動経済学を明かす、うんうん、これと合わせて読んだんですか、
うん、いや前に
読んだ。
去年これしきり読ん
だ。2008年ですもんね、うん、第1位になったのが。でその面白かったが、今のその福本さんで言うと、それが面白かったがあったっていうベースがもしかしたらあるので、これが2層目として読み進められたのかもしれないと。もしかしたらです。これ1層目な感じの本なんですよ、うん、
確かに。はい、似たようなのがありますよね。
こういうの何冊か出てますで、まあ、今のところまでが、経営勉強会と言いながら、例えば毎回次々といろんなその水路を開く本が出てくるけど、もう5回に1回しか興味持てないよとかなとかだと、もったいないわけですよね、残り4回が。だからやっぱこの話って必要だよなと思ったんですよね。僕自身もだって、ちょっと興味ない、湧かないなみたいな。経済は感情で動いているに対して、この本に対して感情が動かないわけですね。なので、その経営勉強会としては、この予想通りに不合理の中から興味を持てるトピックをですね、付箋貼っていて4つぐらい、ダダダとお話をしていきたいなと思います。まあ福本さん一回読んでるので、ああそんなこと書いてあったなと思い出すかもしれないですよね。で、そうした時に何がですね、まずこの2冊の違いがっていうと、面白くないの差っていうのは、まあ、そもそも自分の位置ですね。専門用語がわからないとか、知らないとか、興味がないとかに対して、もう一つはですね、この予想通りに不合理の本のこの著者の人と、この友野さんの決定的な違いっていうのは、二人とも学者なんですけども、で、教えてる人ですよね、教授だから。二人とも学者なんですよね。友野さんは、引用出典して本を書き上げる教授で教えてる人なんですね。で、このアリエリーさんは、これやっぱりアメリカだからだと思うんですけど、この一冊が全て私はこうしたという実験に基づいてるんですね。私はこういう興味を持ったから、こういうことを確かめてみたかったからやった。もうこの違いですね。要するに僕カーネギーっていうそのスピーチのやってましたけども、カーネギーの中でかなり大原則があって、面白い話をするのは自分の話をすることだっていうことだんですよね。だ、例えば友野さんに別に何かのアドバイスするとかってことじゃなくて、友野さんこれもし面白く書くとしたら、それに対して友野さんが自分もやってみてどうしたとかいうのがあれば、きっと読み手としては面白い。でも教授なんで、ね、そういった書き方されてない。こっちは私がやった実験はこういう興味でやったけどめっちゃ面白かったんで、というのが、興味のない本に興味を持つというのは、もうまさにですね、さっき出てきましたけど、その消費者とか大衆とかっていうですね、お客さんモードですよね。興味を持たないものは何も読もうともしないと、買ってもくれないと。で、じゃあ行動経済学の中でちょっと興味を持てる話をいくつかしていきたいと。マーケティングとか反則をしていれば、この本はまあ買った方がいいですね。買って月に1個ぐらいですね、この章から自分の、なんだろう、ビジネスモデルに当てはめて反則をした方がいいよなと。そういう同じことを思ったのは、例えば影響力の武器ですね、まあ、古典ではありますけれども、あれなんかでも同じことやっぱり思ったわけですね。カチッサーとかですね、ローボールモデルとかですね、それからこの中にもありましたけど、フリーですね、プレゼント戦略みたいな話があって、やらなきゃなっていうのがいっぱいありましてですね、例えば一つ目からいきましょうね。第1章、相対性の真相、なぜあらゆるものはそうであってはならないものまで、相対的なのかということですね。で、予想通りに不合理なので、お客さんは合理的には行動しないっていうのが大前提で、それを確認したいということなんですよね。で、なんでこの人がそういうことを始めたかって言ったら、なんか、やけどでしたっけ、 大きな火傷かなんか負ったらしいんですよ、全身の 70% の火傷を負ったと。でそれで入院して、看護婦さんが火傷してるからこうなんか手当てをするわけですけど、やっぱ変えなきゃいけないから剥がすわけですよね。剥がすと、あの僕らもその絆創膏を剥がすときにピッてやるのか、うん、イーッと剥がすのかでピッてやった方が痛くないんだよとかってあるじゃないですか。それは、なんでそうしてるかって言ったら、まあ、自分じゃない人にやるとしたらその方が痛くないからあなたのためと思ってるわけですよね。だから合理的だと思ってやってると、あなたのためでピッてやった方が痛くないとからやってるんだって言うけど、実はすごい痛いと、それおかしいなと思ったからといって、この人はその実験をしたそうなんですね。なんかこう液につけて、あの溶液につけてじっくり剥がした方が痛いのか痛くないのかとかっていうのをいろいろ実験をしたそうなんですよ。で実験結果からすると、溶液につけてやった方が痛くないっていう結果が分かった。それが看護婦さんが願う患者さんのためという思いに対して合理的な行動なんだけども、そういうことを合理的にやってなかったということを看護婦さんに教えてあげたっていうのが始まりみたいなんですよ。そうするとですね、そのさっき出ましたけど、その消費者、お客さんにですね、公正とか公平を演出するみたいな話っていうの の、いろんなそのバージョン違いがたくさんあると思うんですね。こういうふうにした方がお客さんにとっては、あのお客さんのためだから提案するんだと。でもお客さんはそこで合理的に行動するかしないか、こういうふうに、売り手としてはこういうふうにしてあげた方がいいと思ったからこういうプランをしたという合理的に考えてやるわけですよね。やるんだけどお客さんは合理的に動いてくれないと。ということは僕らマーケティングとか販売をする方からすると、合理的に考えたつもりのプランが合理的には動いてくれないとすると、僕らの側からして得たい結果を得られないわけですよね。だとするとお客さんにとって不合理かもしれないけれども、きっと動いちゃって、しかもお客さんはそのことに満足するのであれば、それを提案してあげた方がいい。エコノミストの三択というのがありまして、これ面白いですね。ですね、今もう僕らも多分、例えばそうですね、日経ビジネスなんかそうかな。日経ビジネスを月決め購読をしますよね。そうすると日経ビジネスオンラインも読めて、日経ビジネスの、紙版も送られてくると。あれが一冊500円ですかね。大体、ざっくりと。600円、800円ぐらいしますか、まあ、いくらでもいいんですけど、月額で2000円する。それをウェブ版で、読むとすると、600円で読めると。これドルで言うとですね、ウェブ版のエコノミストは59ドルだと。で、印刷版のエコノミストは125ドルだと。で、それを2つで選択させるのか、ちょっとお待ちくださいと。印刷プラスウェブのセットで申し込むと、なんと125ドルですと。その時にどういうふうに選んだのか、みたいな実験が載ってるんですね。先に2つしか、だから僕らがマーケッターとか販売だとすると多分やってしまいそうな方ですよね。紙版がありますよ、ウェブ版がありますよ。ウェブ版の方が、まあ、あの例えば PDF ですからいいですよみたいな。でそれじゃあお安くしますよっていうプランです。そうすると安い方に68人買って高い紙の方32人買った。それで作られる売上とさっきの3択にした場合は、ウェブ版を買った人はなんと16人に減ってしまって、紙版を買った人が84人に増えてしまうと。これ多分掛け算したら多分結構な売上と利益差になるだろうと。でその詳細な理由は2択よりも3択の、の中にその理由があるんだみたいな話がずっと書いてある。もう一個似たような例がありまして、なんでかってちょっとややこしいかもしれないので他の例を挙げようと。一つは現代風の建物、あと二つはコロニアル様式の建物。コロニアル様式ってそもそもよくわかりませんが、三つとも価格は一緒で、どれも同じくらい気に入った。唯一の違いは コロニアルが2つあるんですね。コロニアル様式の1つの方だけ屋根を新しくする必要があって、それにかかる余計な出費を相殺するために、売り主がですね、すでに数千ドル値引きしている。あなたならどの案を選ぶだろう。これさっき前田さんがこっちの友野さんの方で言ってたように、みんなと同じものを大体選んじゃったって言ってた話と同じことがここでもいっぱいやってる、言われてるんですね。理屈はこうだと。理屈は、現代風の家もコロニアルも修理もしてないのも全部合理的に比較すればいいわけですよね。でも現代風とコロニアルを2つを比較できない多くの人はコロニアルの方で損得で比較するんだ、うん、そうするとそしてその得な方を買う、うん、っていう多くの人が、不合理な行動をすると。なのでということはコロニアルの中の損得がある方の損するような物件というのはおとりなんだということだ、うん、現代風のやつかコロニアルの方の2つっていうふうに売るんではなくって、コロニアルの損する物件をわざと置いておくと。そうすると比較でしか自分の買いたいものを考えられないので、もうそもそも現代風とは比較できなくなっちゃってコロニアルの中で比較するというような例がですね、ずっと一緒にわたって出てきます。例えばじゃあこのブッフェという教材をじゃあ、まあ、1万円でも2万円でもいいんですが、音声付きと音声だけとリアル参加券がありますというやつにしたときに、それをこのぐらいの価格差にしましょう、倍にしたとしますね、2万円と1万円にしましたって言って2択で販売する場合っていうのが、多分お二人ともなんかご自分の商品展開に思いつくはずなんですね。そしたらじゃあその2つじゃなくって、この本の言う通り参加券もついて、音声もついて、それもそれでそれが参加券だけと同じみたいな、3択にしてみようってなんですね。そうすると音声だけ買うよりは参加券付きの方を買っといた方がいいかな、どうせならどうせならみたいな。そうか、ブースじゃなくて奥の院の方なんかもそうですけど、なんか長いことですね、音声の、なんですかね、ダウンロードとかってしてこなかったんですよね。とにかくリアル参加してほしいと。だからそれを当てはめれば今の話と同じような多分モデルができるんですよね。リアル参加か音声を渡すかどっちかしかありませんという売り方よりも、リアル参加もできるし音声もできる、それが同価格だ、じゃあリアル参加もできて音声ももらえる方がいいんじゃんみたいな。そうすると音声だけの方が例えば2万円と1万円、3万円と1万円にしたとした時に安い方を買うはずなのに、多くの人は不合理に2つの中で比較する、上位の2つの、っていう実験してみてもいいんじゃないかと。読まないとこういう本は面白いで終わっちゃうわけですね。
そう、面白いですね。それ三択って実は三択じゃないですよね。
実は三択じゃない、おとりがあると。
面白い、あ、絶対買おう。
はい、
そうか、
めちゃくちゃ面白かったこの本は。
でブッフェのこの経営勉強会の部分は経営に何かを生かしていくということなので、ぜひ読んだらアクションにしてみるっていうのをやっていただくといいですよね。ローボールテクニックっていう影響力の武器の本がありまして、車屋さんでですね、車を買います、300万円で買います。そうすると、まあ、じゃあエアコンを丸々にアップグレードしませんか、それからカーステレオをこういうのにアップグレードしませんか、純正じゃなくってっていう風にどんどんアップグレードしていきます。で50万円ぐらいアップグレードしたとしますね。で50万円ぐらいアップグレードしちゃったんだけれども、そうですね、何にしましょうかね、あ、カーステレオとかでいいですかね、 5.1 チャンネルとなんか 2.1 チャンネルとか、まあ、ステレオになるみたいなのがあるとします。ところが何かの事情で 5.1 チャンネルなんだけど 2.1 チャンネルしかないんですよ。でつきましてはそれで納品させていただいてもいいですかみたいな、あのメインの機能を変えてしまうとですね、それはお金返せよって話になるんですけども、1個か2個の機能を削減したとしてもお客さんはすでにも支払っている場合っていうのはその機能を抜き取った後にもそこに不満感っていうのがないというのがですね、影響力の武器の中にあるんですね。ローボールテクニックって言います。そういうのがもう一冊もう全部ちょうどこれありますね載ってるので、この影響力の武器とこの多分予想通り不合理を2冊あの手元に置いて1年間マーケティングやるだけでアイデアはもう尽きないだろうなと。じゃあ今回用意したの4つあるのであと3つちょっといきたいと思います。2つ目がですね、これは意外ともうマーケティングとか販売とかなんか携わってると全然すごい目新しい話ではないことを、って話に、章としては展開します。2章でですね、黒真珠ってあるじゃないですか、タヒチとかのポリネシア方面の。真珠ってなんか白ってイメージに対して、黒真珠。あそこのタヒチで黒真珠の販売券みたいなのを買った人がいて、その人が、白真珠での真珠王とタッグを組んだそうなんですね。でその白真珠と真珠王とタッグを組んだのでこれは売れるわいと思ったんですけど全然売れなかったと散々だったんですね。そしてどうしたかって言ったらって話があってですね、まあいろんなその何ですかね、人間関係とかでいろんな結びつきとかで何て言うんだろう、ニューヨークのすごいショーウィンドウのところとかってそういうルートはどうかわからないんですけども、そういうのがあって、伝説の宝石商とか、まあ、それは多分真珠王だったからなんでしょうね、そのタグ組んだ人が。で、飾ってもらって、それから全面グラビア広告を出して何をしたかといったらめちゃくちゃ高い値段で売ったと、黒真珠を。そしたらですね一気にそのブランドが作られて、ブランディングというんですよね、どこにそんなに書いてあったかな、ニューヨークでも指折りの裕福なセレブたちのすらりとした首に下げられてマンハッタンを闊歩するようになったと。で今でもめちゃくちゃ高くはないですけども、あの黒真珠って言ったらそれなりのなんかこうこんなちっちゃいのにみたいな値段で売られてますよね。で、こんな風に言ってます。トムってのはマーク・トゥエイン、トム・ソーヤーのことを書いた言葉で、人間の行動の偉大なる法則、それは人に何かを欲しがらせるにはそれが簡単には手に入らないようにすればいいと。まあ、こんなのはだから販売の中では限定とかなんとかっていうテクニックでは僕ら知ってますね。しかしこの本はそこで終わらないんですね。そこから先が面白い。ですね、この人がまあ実験をしたんですが、僕らで言ったら保険証のですね、番号とか、まあ、クレジットカードもいいですね。もうクレジットカードの番号下4桁が8004なんですけど、まあ、その下4桁が04ですね。クレジットカードの番号って覚えてます？
全部や下
4桁ぐらい覚えてます、ね。うん、いくつですか？
03。
あ、03。同じぐらいなんです。まあまあ58とかでもいいけどなんかあるとするじゃないですか。そうすると、6品目のですね、いろんなワイン、パソコン関係、それからチョコレートをプレゼンをした後に用紙を配って学生に協力をしてくれと言って、まあ、その時に君たちの社会保障番号の2桁の数字を書いてくれと、今のようなことですね、04とか03とか58とか書いてくれって言って、そこにあのドルをくっつけてくれ、
ドル
04だったら4ドル。
ああ、単位として。
単位として。で、その上で、君たちが、こうやって今プレゼンを聞き終わってるわけなので、どれを買いたいか、まあ、順位というか値段というかつけてくれ、いくらなら買うかという実験、最初詳細を読んでみたらいいと思うんですけどね。 で結果だけ先に言うと、その社会保障番号が04とか58とか、人によっては99まであるはずですよね。その桁数が上位 20% の学生と下位 20%、 前さんとか僕は04とか03だから下位 20% ですよね。その人たちがつけた価格差がなんとですね 226% から 346% の高い値段を入れたと。全くだから商品に関しての差とかいうことではなくて、数字に対するアンカリングだ。
同じようなことここにも書いてありましたね。
引用してるかもしれないですね、この本も。
なんか同じような実験がそうありました。
でそうするとっていうことで、ここに、もう一つ重要なこと書いてあって、値段はアンカーではないって書いてあるんですね。値札は、ごめんなさい、値札はアンカーではない。アンカーっていうのは今のその59ドルとか04ドルみたいな。アンカーになるっていうのは、欲しいな、買おうと決めたときにフックになる価格で、そのアンカーはずっとですね、例えばこちらの影響力の武器だとですね、一貫性とか馬鹿げた一貫性という言葉で言ってますけど、こっちの方は C の一貫性って言ってます。最初にこの、商品価格帯はこのぐらいだっていうふうにアンカーをしてしまうと、その価格帯で安いか高いかを判断する。もう一個違うゾーンでの判断はしないと。似たような話があるのは、こういう住む環境だって言ってますね。例えば今僕もみんなそうですけども、基本都市圏に住んでますよね。都市圏に住んでる人が、もっと田舎の方に行きます。でその時に家を買おうとすると、その都市圏の時の金額で買おうとすると、アンカーがもうそこに働いてるから、そのレンジで買おうとすると。でそれを避ける唯一の方法は、新天地ですぐに家を買わずにまずは賃貸することだと。要するにアンカーを書き直すわけですよね。さっき前さんが言ったそのデータベースっていう話ですよね。データベースが書き換わってないから書き換えましょう。最初の価格にアンカリングすると言ったら、これもですね、例えば前田さんが先ほどお話にありました新年のですねサービスアップをしましたと。であるどっかの段階で、お客さんが初めて価格に触れる、値札に触れる時に、10人のうち何人かは欲しいと思うはずなんですよね、きっと。その時に触れた金額がアンカーになると。その後割引するとか、なんとか企画でどうのこうのとか下げたとしてもいいけれども、そもそものアンカーからしか見てくれないと。前田のコンサルは基本50万なんですけどねって言っていて、そこに欲しいと思ったとすると、そこの50万がアンカーになるから、今月に限り今3人だけ30万にすると、うわ安いってなる。当たり前なんですけど、アンカーのことを知ってるか知ってないかだけで、もうすでに値付けが変わってしまうと、ね、いうのが結構ですね。
基準値でしたね、こちら
は。こっちは基準値、うん、はい、それをアンカーというのは多分基準値に書き換えてるんですよね、これちょっと読書の話に戻らせてもらうとですね、同じ話で書いてあるそうなんですけども、読んでないんですよ、つまんなくて。だから第2層の本なので、そこまでたどり着けてないんです僕は。ということは、同じ情報をもしかしたら取り損なってますよね、うん、第2層の本で、もし第2週目の本で打ち砕けていることがいつも起きていたら、うん、だからやっぱ第3層の本っていうのが役に立つこともある、うんうんうん、その今の同じ情報に出会えなくて、僕は値札的にずっと損をし続けると、うん、いうことですよね。この本のだって読み切らなかったわけだから、うん、友野さんの本は、もしくは多分友野さんの本だと僕は理解できなかったような気がします、うん、もしかしたらもう興味がない状態で読んでるとすると、で次はこれフリー戦略みたいな、フリーって本が流行りましたので、その話に出ますね。3章ゼロコストのコストと。なのでこれはまあいいかな、フリーでなんで、それからこれも結構不合理なんじゃないですかね。 でも、あり得ることだなと。お金を払うと人はなんで、やってくれなくなっちゃうのかみたいな、この人はもう何でもかんでも実験するんですけれども、すいませんけど、ソファーを下ろしたいんですけど手伝ってくれますかっていう実験、再実験を行った、まあ、実験ですね、うん、行った、そうすると何にもこの報酬を上げない方が一番、手伝ってくれると。でそれの最初の実験がですね、なんかね、マウスでコンピューターをポチポチポチポチやる単純作業、それが研究に意味があるので手伝ってくれないかというふうにすると、お礼をしないのが一番成果が良かった。でその後、500円と50円と0円にしたんですね。そしたら一番効果が少なかったのが50円の人だったんですね。500円の人はまあそもそも仕事だと思って試験にやったと、そういう実験が載っています。で、ですね、ここのことで書いてあるのが、社会規範と市場規範をっていう言葉を使ってるんですね。これは、政党とかでいう話でいうと社会的価値と市場価値という話ですね。その3つの実験はだから違う価値を実験してるわけですよね。お役に立って喜ばれたいと思って手伝って一生懸命やるのがただでも別に働くっていう場合ですね。ところが500円だろうと50円だろうとお金をもらってやるっていうのはもう市場的価値なわけですよね。500円分もらったんだから頑張らなきゃ、50円なんだからこのぐらい頑張っとこう。そしてもう一つ面白い実験があって、プレゼントをした場合、お金ではなくて、スニッカーズ1個とキスチョコ1個みたいな、この時にはプレゼントの場合はほぼみんな同じ結果だったと、こうですね。3つの実験ですね。買ったらですね、500円のスニッカーズチョコと50円のキスチョコみたいなと、それからただやったらプレゼントなんだけども、みんな同じ成果だったそうなんですね。次が面白いんですが、ところがこのチョコは500円です。このチョコは50円です。ただで何にもプレゼントあげません。って言ったら、さっきのお金の時と同じ結果が出たと。さあ、じゃあこれは、じゃあどうやって自分のビジネスに生かすのかって考えると、方法は多分2つですよね。お客さんっていうお付き合いの仕方もありますけども、外部のパートナーですよね。市場的価値として付き合うのか、社会的価値として付き合うのか、これを混同するのが一番まずいというふうに言ってるわけですよね。ずっとお役に立ちたいと思ってるっていうお付き合いの仕方ってあるんですね。例えば僕なんかはもう前よくやってましたけども、メルマガで仕事手伝ってくださいっていう、その代わり何も別にお金支払いできません、なんかやってるときっと得られるんじゃないですかねみたいな、それがあなたに対する僕の支払いというか受け取ってくださいねみたいなやり方をして、これは、市場価値じゃないですよ。その人にある時急にお金を払うということをやっちゃいけないっていうことですよね。裏返したら、払ってもいいんだけど分かってやるってことですよね。
私実はそんなこと何も知らずにボランティア募集して
ボランティア、はい、
やってもらったことあるんですよ、
はい、
もうめっちゃ盛り上がりました。みんなただ働きして
くれ
ました
。ただ働きですよね。
はい、
このソファーを下ろしてくれと言って、
うん、
いっぱいやる人、
うん、
マウスクリックをすごい一生懸命やる人、
うんうんうん、そうなんですよ。
ですよね、うん、
でありがとうって言って楽しかったねって言って終わり
で、そこでうわなんで金もくれないのかとは思わないわけですね。
そうなんですよ、うん、そこでお祭りみたいなもんですね、うん、はい、
そこにこう帰りにちょっとお礼だからとかって言って、
うん、
お金を包んじゃったりすると何、それは何かといったらごっちゃになっちゃうということですよね。社会的価値でお役に立てたからそれが報酬だった、
うん、
嬉しいのに、それが500円みたいな、
うん、
私の働きはそんなもんだったのっていうふうに急に市場的価値に換算させる行為をこっちはしちゃいけないということですよね。で逆に言えば市場価値をやるんなら市場価値でやり続けろってことですよね。 例えば双方外注ポータルサイトみたいなのあるじゃないですか。昔言ったら楽天ビジネスとか今たくさんありますけども、そういうとこ使う場合はもう最初から市場価値なわけですよね。市場価値の場合は競争をさせればいいわけですよね、単純に。でプレゼントするんだったらプレゼントの値段言っちゃダメよと。
例えば引っ越しの手伝いにお蕎麦をおごるとかっていうのは、まあそれは社会的価値のものになるわけ
ですよね。
そこで お金を包む、ああだから
包むなら包むと言ってお手伝いしてくれないかと誘うのが最初から。
そこら辺はあれですよね。僕がいるような僕のコミュニティだと、
はい、
親世代とかだとなんかやっぱりお金包んだ方がいいのかしらとかね。もしかしたらあるのかなとかって今ふと思ったんですけどね。だからそこら辺がごっちゃになる。
私はね、私の親はずっと引っ越しだったので、引っ越しのと転勤の時がみんなが手伝うっていうルールがあったのね。で私が引っ越しする時には、そういうコミュニティではないので、友人たちにやっぱりなと思ってちょっとお金を包もうとしたら最後にねすっごく嫌がられた。
それと同じのがこの章の導入に書いてあるですね、義理のお母さんの家でごちそうを食べてる。で、なんだろうな、お母さんこの日のためにあなたが注いでくださった愛情にいくらお支払いすればいいでしょう。
うわ
とあなたというのはごちそう食べてる方ですよね、うん、今でも一緒ですよね、
うん、
お引越しをすごく一生懸命やってくれた、うん、あなたにいくら支払えばいいでしょう、
うん、
っていうのと同じ、
うんうん、
あなたが真摯に一回静まり返る中あなたは手にしたお札を振って続けると、
うん、
300ドル400ドルって言ったら、これ妹か、恐ろしい剣幕であなたをにらみつけわっと泣き出したと。来年の感謝祭はテレビの前で一人冷凍ディナーを食べて祝うことになりそうだと、うん引っ越しも来年の引っ越し、あ、次回の引っ越しは業者に頼むことになりそうだと、うん、みたいな話が書いてあるので、まず自分に引き付けて、その後さらに今度自分 その経営の中の発注なのか、お客さんなのかで、実践してみると面白いですよね、もう一個ですね、先延ばしの問題と自制心というですねまさに前田さんの先ほどのために表題は不合理ですよね、予想通りの不合理と。合理的に言ったらこう人は動くだろうに対して先延ばしの実験をしたわけですね。この人が教授だから学生に実験したと。クラス3つで実験したんですね。1つのクラスが3ヶ月のコースで、3ヶ月終わるまでにとにかくレポート出せと。で、1日でも、遅れたら、1ポイントだったかな ?1% だったかな評価は下がっていくぞと。いうのが第1グループ。第2グループが、それが第2グループですね。1番のグループは自分で決めろですね。2ヶ月、3ヶ月なら3ヶ月の、じゃあ2ヶ月目にしますとか、2ヶ月と30日目にしますとか、自分で決めなさいと。とにかくでも決めたやつより1日でも遅れたらペナルティするからね。それが半分で決めようと。で、2つ目はとにかく最後までに、締め切りがあるから別にペナルティもないよ。で、3つ目が、先生の方が1、2、3というふうに締め切りを作った。で、もちろんそのペナルティも決めたというふうにしたときに、さあさてどこが一番良くてどこが悪かったか。
良かったの多分自分で決めたやつ、
決めたやつ
逆じゃないかな。自分で決めたのが悪かったんじゃないかなって私は思った。
悪かったのは、自分で決めた締め、ごめんなさい、悪かったのは、締め切りが一つだけあって、柔軟性がある。もう自由奔放、君たちに任せるよ系、
それが。
で、一番良かったのは先生が仕切ったやつ、
あ、そうかそうか。
それはそうやろうな。
でですね、ここは、ですね、何がこの中で一番ポイントなのかな。先延ばしの、あ、もうこれチームグループだったんでですね、大抵の学生が先延ばしの問題を分かっていても、機会を与えられればその問題に取り組む行動を起こし、それなりの成績向上を果たす。でも、独断的な、締め切りの条件ほど成績が良くなかったのは何でだ、要するに決められたのよりも良くなかったのは何でだろうか。で、ここには私の感触であったのが書いてあって、全ての人は自分の先延ばしの傾向を理解しているわけじゃなくって、自覚してても自分としてちゃんと理解してない、自分で締め切りを課したからといって最高の成果を得られるとは限らない。自分がこうしたらこういう成果を上げられるだろうなとは、締め切りを決めれば自分は成果を上げられるっていうふうに、これが合理的な考えですよね。締め切りさえ決めれば自分はやるに違いないっていう合理的なんだけれども、自分がそれを課すのはですね、自分にとって最高の成果を得られることかどうかは分からないと。なので最後にまとめで書いてあるのが、ほとんど全ての人が先延ばしの問題を抱えているにもかかわらず、自分の弱点を自覚して認めている人の方が、事前の決意表明に利用できる道具を使いやすく、そうすることで自力で問題を克服できる。だけれども、そうじゃない人がいっぱい混じってたわけですね。締め切りさえ決めれば、成果を出せるという合理的な行動ができない人がいっぱい混じってたと。と、じゃあこれは自分にどうやって活かせるんだ、自分にというのは自分のビジネスですね。
だから締め切りをやっぱりバシッと作る方がいいんやな。
誰に、何に対して？
お客さんに対して。
お客さんの何に対して？
申し込みの締め切りをいつでもいいですよじゃなくて、いつまでに申し込んでください、
ください、うん、っていうのがさっきの 1,2,3 で言うと、
あれ何番だったかな、教授がしっかり締め切りを決めたやつ
決めてあげると、その方が行動するってことですね、お客さんは先延ばしの問題を持ってるわけですよね。今日じゃなくてもいいかなみたいな、申し込むのは。で、それを例えばですね、もうめちゃくちゃこのネット型ビジネスだとやりやすいんですけど、そのメールを送り続けてですね、今日までにこの何々を読んでください、明日までにこれを見てください、そして明後日までに申し込んでくださいっていうふうに決めてあげた方が人は動きやすいだろうと。というふうにしてみて、もし興味があれば実験してみたらいいんですよね。グループ2つに分けてとか、3つに分けてとか。1月31日までに申し込みいただければいいですよ。まあ別に申し込もうと申し込まないとあなたの自由ですから。
よかった。今日聞いといて。そうか。
というのが、なんかちょっと知ってるだけで、いわゆるそのマーケティングのその方法としての戦略の意味がすごくよくわかると。意味が分かってやってみると、それこそこうだろうなって思う自分の予想が合理的なわけですよね。その予想が合理的なんですよね。で、それを不合理の予想をして不合理に動いてくれるかどうか分かんないわけですよね。自分のお客さんは。マーケティングはテストマーケティングだし仮説なので、この本で言ったこの例で言うと、うちで言うとこうだから、じゃあこうやって試してみようと。で、もしそう動くんであれば次もまたやってみると。もう福本さんなんかはもうめっちゃ経験してると思いますけど、あるキャンペーンをやって1週間やろうと5日やろうと3ヶ月やろうと、3ヶ月ちょっと大げさだな、10日やろうと5日やろうとかな、ほとんどが最終日の申し込みが半分なわけですよね、
そうなんですよ。
最終日の前日が、まあ、その残りの5割の半分か3割ぐらい、パラパラパラパラとですね、合理的な、例えば、なんですかね、 自分が早く申し込んだ方がコンテンツが早く手に入れられて自分のビジネスが早く良くなるとか、そういう合理的な行動はしてくれないと。例えば、いうのが分かるとビジネスの中でいろいろ使えるんじゃないかということですね。で、最後まとめです。今回のこの行動経済学に関して言えば、多分その行動経済学を扱っている著者さんが、学者さんがそんなにたくさんいないので、情報が多分かなり重なってるのかな、読めば。で、でもこの重なってる情報にすら2層目の本で折れちゃうと手に取れないのがもったいないですよねっていうのが1点。それからもしかしてこの行動経済学じゃない、例えば心理学みたいなすごく多分文献が多い本であれば、入門の第3層から入れば2層でですね、もっとこう興味深い単語を知ることができる、概念を知ることができるので、多分その経営的にもプラスのことが多いんじゃないのかなっていうのがまとめです。3層構造で読書を考えるというのが、今後の読み方かなということです。まあ、ちょっと1時間ぐらいちょっとやってるのでこの辺で1回休憩して、次の読書の方に、読書に行きたいと思います。はい。